Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ175です。
ありがとうございます。
今回のテーマはアイスクライマー&バルーンファイト。
はい、
ということで2本立てですね。
うん、
まあ、今回の2本立てはね、この前の月風までと源平とは違う、
うん、
いつも通りの日本だってということ で、ね、何つながりか分かりますでしょうかね、これね。
これは、うん、小学生の僕がガラスケースでずっと見てたつながりですよ。
どっちも？
どっちも並んで置いてあってね。
それは伝わらへんな。まあ一般的には2人同時プレイ、
うんうんうん、
できるどちらも任天堂のゲームっていう感じかな。
はい、うん、
まあ、共通点がね、いろいろあるタイトルなんですが、まあ、今回こちらを2本立てでね話しようかなと思ってるんですけど、
はい、
まあ、ファミコン40周年ということでね、
うん、
これもね前からどこかで話しようかなと言ってたんですよね。
そうですよね。
うん、
初期作の中では、うん、セットのイメージがすごく強いんですよね、個人的に。
うん、
なんか時期も近かったし、
そうですね、
昔話したファミコンのカセット型ガチャガチャとかでも、
うん、
なんか両方欲しいなって思ったり、
なるほど、
なんかね、セットのイメージが個人的にはありますね。
まあ初期のファミコンタイトルの中ではメジャーな方というか、まあもともとね、
うん、
初期のゲームはタイトル自体が少なかったですからね、
うんうん、
メジャーなタイトル多いんです、
はい、
ということで今回はねこの2本を話していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
まずはアイスクライマーなんですけども、
はい、
こちらは1985年の1月30日にファミリーコンピューターで任天堂から発売されました、
はい、
ジャンルとしては縦スクロールアクションゲーム、
うんうんうん、
まあ、確かにそうかと。
確かに
横にはスクロールしないですからね、
うん、
横は1画面で縦がスクロールするっていう、まあ、前話したボンバーマンの逆ですね。
ああ、そうですね。
ボンバーマン縦スクロールなくて横スクロールしてた。
はいはいはい。
で、累計販売本数が、
はい、
国内で100万本。
おぉ、ミリオン。
はい。そして世界で150万本ということで、まあやはりかなり売れてるなと。
じゃあ国内がすごい知名度ある感じになってるかな。
そうですね。
ま
あやっぱりほとんどの人は聞いたことあるんじゃないでしょうか。
うん、
遊んだ方もかなり多いと思いますね。
多いと思います。
で、これってファミコンのゲームなんですけど、
はい、
アーケードにも実は出てまして、
うん、
これがね、同じ年にね、出てるということで。
見たことないですけどね。
なんかね、でもゲーセンで見たことある、私。
ああ、そうです。
あの、マリオとか、アイスクライマーはゲーセンで動いてるのを見たことがあって、
うん、
中ファミコン入ってるのかなと思ったことあったんですけど、
うんうんうん、
まあ今思えばあれはちゃんとアーケード版だったんだろうなと思って。
そうでしょうね。
で、アーケード版の方は VS アイスクライマーっていうタイトルなんですよね。
はい。
で、このアーケードの他にね、ディスクシステムでも実は発売されてまして、
はい。
これが1988年なんですけど、3年後なんですけどね。
うんうん、
ただこちらはディスクシステムの書き換え専用タイトルで、
うーん、
しかも元にしたのがファミコン版じゃなく VS アイスクライマーのアーケード版の方なんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
だからファミコン版とは全く違うゲームになってまして、
うーん、
アーケード版ってね、ステージ1面クリアすると、
はい、
次のステージ選択できるんですよ。
あ、そうなんですか、うん、へえ。
で、これがディスク版では採用されてると。
へえ。
あとは BGM のワンループが長くなってたりとか、
ああ、
床を壊す音とかの効果音もね、一部変更されたりとか、細かいところいろいろ変わってまして。
へえ、知らなかった。
で、やっぱりファミコンよりディスクの方が容量が大きかった時代の恩恵なんでしょうね。
うん。うん
うん、で、まあ、ファミコン版でね、当然人気あったので、
うん、
2004年にね、ファミコンミニ第1弾のタイトルにも選ばれていると。
うん、
で、この後2007年に Wii のバーチャルコンソールで配信されて、
はい。
まあ、その後は 3DS Wii で、うん、最新では Nintendo Switch でもダウンロード販売されていると。いうことで、非常に遊ぶ機会の多いタイトルですが。
そうですよね。
まあ、改めてね、ゲームシステムの話をしていきますと、はい、プレイヤーはね、一人から二人で遊べるというのも有名なゲームなんですが、うん、
はい、
で、そのキャラクターを操作して山の頂上を目指すと、
うんうん、
で、1P 側が青い服の男の子、2P 側が赤い服の女の子という設定でちゃんと名前がついててね、うん、
はい、
男の子がポポで女の子がナナという、
うん、
もう私知らなかったんですけど。
若い人だと逆にそっちが有名なんじゃないですかね。スマブラにいる。
スマブラか。
うん。
私は知りませんでしたね。ただこれ、ファミコン版のね、ドット絵ではね、見た目的な違いは、服の色と髪の毛の違いだけなんで。
はい。
で、操作は十字キーで左右移動。で、A ボタンがジャンプ。
うん。
プラス上のブロックをハンマーで壊すことができますと。
うん、
で、B ボタンはプレイヤーが向いている方向にハンマーで攻撃するという、
うん、
まあこれだけの操作ですね。で、画面はキャラクターを横から見た画面になってまして、ステージは最初に言ったみたいにあの縦スクロールゲームなので、
はい、
上下にすごく長いステージになってまして、
うん、
山をどんどん上に登っていくというゲームになってるんですけど、
はい、
で、この山っていうのがね、まあ、登山する山のイメージではなくて、
うんうんうん、
階層状になっている山。なかなか独特なんですけど。
そうですね。
うん、まあ、最近この階層上ゲーム多いんでね、説明が楽なんですが、
うん、
ジャジャマルくんとか、
はい、
シティコネクションとか、
はい、
まあ、ソンソンとかね、ああいう感じで。
そんな感じですよね。
画面がまあ、層で仕切られていると上下に、
はい。
で、その層自体を破壊することができるんですね、アイスクライマーは。うんうん、レンガのようなブロックでこう一個一個積み上げられて作られている層になっているので、
はい、
で、このブロックを一回攻撃すると一個剥がれるみたいなね、
うん、
感じで、これがね気持ちいいんですけどね。
そうそうそう。
で、先ほど言った A ボタンを押すとジャンプするんですが、このジャンプっていうのがハンマー攻撃も兼ねてまして、
うん、
A ボタンで上に向かってジャンプするとその上の層のブロックを一個壊すことができると。
うんうん、
で、これで壊したら次はその隙間から上に乗って、さらに上の階へ向かうと、はい、いうことを繰り返すゲームになってます。で、このゲームね、二人同時プレイできるということで、協力しながら山を登ることもできるし、まあ、相手の邪魔をして争うということもできるというところが当時、子供に非常に受けてましてね。
そうですね。
で、ステージは全部で32面ありまして、33面以降は2周目となります。で、最終面っていうものはなくて、
はい、
永久ループです。
うん、
なので、エンディングはありませんというね、もう本当に昔のゲームですね。
そうですね。
確かに見たことないもん、アイスクライマーのエンディング。
うん、
で、もうちょっとね、詳しい話していくと、その、先ほど言ったこの山のね、層を掘って登っていくと言いましたけど、
うん、
まあ、これ壊せるブロックだけじゃなくて、壊せないブロックがあったりとか、乗ってるとベルトコンベアのように強制移動させられるブロックがあったりとか、
うん、
あとはあの柱で行けなくなってる層があったりとか、まあ、いろいろ障害物あったりします、
はい、
あとはこのブロックの層がない空間っていうのがありまして、
うんうんうん、
でそこにはね雲が流れてるんですね、
うん、
右から左左から右みたいな感じでこう雲がふわーふわーと流れてると、
はい、
ただこの雲を乗ることができるので
なんかね硬いんですよね、
う
ん、
そうそう、この上に乗ってさらに上を目指すことができると、
うん、
でさらにはですね、ステージによっては上の層のブロックとか雲から水滴がこうずーっと垂れてきて、
うん、
それが氷柱になって落ちてくると、
うんうん、
まあ、これは完全にあの攻撃なんですね。つららが落ちてくるわけ
ですね。そうですね。
うん、で、まあ、これはハンマーで壊すことできるんですけど、
うん、
で、基本縦スクロールゲームなので、横にはスクロールはしないんですが、画面としてはですね、右端に行くと左端から出てくる。という左右が繋がった状態になってます。
はい。
これはもうこの当時のゲームではよくあるやつですよね。
そうですよね。
マリオブラザーズもそうでしたし。
うん。
だから普通に我々は感覚的に理解はしてましたけど、
うん、
今となっては結構不思議な動きですよね、なんかね。
確かに。
ね。
どうなってるんだって。
そうそうそう、思いますよね。まあこういう感じでね、進んでいくんですけど、で、まあ、頂上まで行けばゴールなんですが、
はい、
このゲームはあの下部分と頂上部分っていうのが分かれてまして、
うん、
基本頂上行く前の段階でそのステージはゴールした扱いになるんですよ。
うん、
で、その後ボーナスステージっていうのが始まるんですね。
うん、
これがね、階層の8層目より上に登るとクリアとなって、そこで時間制限付きのボーナスステージというのが始まります。
うんうんうん、
で、制限時間40秒ね。
はいはい。
で、その間に画面の中にある野菜を取って、さらに上に登っていっ で、本当の頂上の上、空の上に、なんかね、コンドルみたいなのが飛んでるんですよ。
いますね。
行って、右行ったり左行ったり、そう、うん。で、そいつに捕まったら、ボーナスステージクリアという、状態になるっていう、あれも今思えばなかなか不思議な演出だなと思って。
ジャンプしてね、足に飛びつくんですよね。
う
ん、
そうそうそう。でね、あの飛びつく時の絵がね、
うん、
ハンマーを振ってる時の絵なんで、
うんうん、
いかにもこう捕まってる絵に見えるんですよね、あれうまいことね、うんうん。
そうそうそう、うん。ハンマーだけ消してるんですよね。
上手にできてますよね、あれもね。
うんうんうん
で、まあ、ここは敵が出てこないので、じっくりそのアイテムを取って上に登っていけばいいんですけど、
うん、
で、まあ、ここでね、もし失敗して下に落ちても、
うん、
ボーナスステージの失敗にはなって、次のステージには進めるし、キャラクターの残機が減ることもないです。
はい。
ただ、ボーナスステージ以外のところで下に落ちてしまうと、1ミスになります。
うん、
で、まあ、このボーナスステージの野菜っていうのもなんか、ナスビだったり、人参だったりとかあって、で、これを取って、コンドルに捕まってクリアした時だけ、スペシャルボーナスがもらえると。
はい。
いうことですね。まあ、たったこれだけのゲームなんですが、このゲームの肝はね、やはり何と言ってもジャンプだと思うんですよ。
ジャンプ。
そう。ジャンプっていうのは A ボタンの操作ね。
はい。
うん。で、まあその、任天堂のジャンプゲームといえばやっぱりスーパーマリオをイメージするんですが、このアイスクライマーのジャンプはスーパーマリオとはもう真逆のジャンプとなってまして、
はい。
まあ、高さ固定ですよね。
はい、はい。うん
で、起動は十字ボタンを押さないときと押してるときで起動が変わります。押さないときは真上ね、
うんうんうん。
真上に飛んで降りてくる、
うん。
で、十字ボタンを左右に入れると横に飛ぶ。
うん
まあ、この2種類ですよね、
うん。
で、ジャンプの高さ固定。で、横移動も十字ボタンを長く押そうが何しようが同じ距離移動します、横は、
うん。
で、これ特殊なのが、異常に高くて横の移動値はないジャンプするんですよ。
そうですね。
で、これがですね、非常に癖物で、
うん、
ブロックをね、壊す分には非常に気持ちいいんですけどね、ドカドカとこう、うん、ジャンプ連打してればどんどん上が壊れると。で、いざまあ、上のブロックを壊して、通路ができて、よし、上の階に行くぞと。うん上に乗ろうとすると乗れないんですね、これ。
そうなんですよね。
ここがね、このゲーム一番のね、絶妙な調整。
なるほどね。
横移動の距離が短い上に、
うん、
キャラクターの当たり判定っていうのかな、その、上に乗れる判定みたいなのが、
うん、
あれキャラの絵より明らかに薄いんですよ。
そうですね。
もう絶対薄い。
なんか好かりますよね。
好かる。
うん。
で、もうこれがね、もう慣れないうち絶対失敗するんですよ。
うん、
で、1ブロック隙間が空けば、そっから乗れるんですけど、
うんうんうん、
その、なんていうかな、十字ボタンをちゃんと入れないと垂直ジャンプするだけやし、
うん、
かといってその、十字ボタン入れつつ登ろうとした時でも、ジャンプ初期位置がずれてると上に乗れないんですよね。これわかるかな、うん、やったことある人めちゃくちゃわかると思うんですけど、なぜか乗れない。で、かといって、助走をつけることで横移動の距離が伸びるわけではないので、意味がないんですけど、助走つけちゃうんですよ、やっぱり。
うん、はい。
どんだけ助走つけるか絶対同じジャンプするんで。だからどっちかっていうと、その真下からちょっとずらして乗る方が確実なんですけど。でもこの仕様はおそらくわざとやってるんだろうなと思うんですよね。
まあ、あそこをこううまく身につけて遊んでねっていうことですよね。
うん、もうここ完全にこのゲームのゲーム性の重要なとこなんで。だからこのジャンプの癖を理解しないと、クリアできないし、ここが簡単すぎたらね、このゲームめちゃくちゃ簡単なんですよ。
確かに。
はっきり言って、このジャンプが簡単だと、このゲーム何にも面白くないんです。このなんか、体スカッて落ちる感がすごいですね。で、これボーナスステージでも顕著でね。
はい。
もうボーナスステージ失敗率めちゃくちゃ高いんですよ、このゲーム。私、ほとんど成功した覚えなくて。だってめっちゃもう届きそうなのに届かないんですよ、ジャンプが。あとは雲の上ね。動いてる雲に乗るときとかね、これもなかなか難しいんですよね。
乗ったら乗ったで移動していくから。
そう。
ちょっと大変ですよね。
そう。まあ、唯一ここでの救いがね、移動する雲とか、さっき言ったあの、動く床。で、逆方向に移動しながらジャンプすると、やっぱり移動自体が逆方向に走ってると減速するじゃないですか。でも、ジャンプ距離は一定という仕様のおかげで、
ああ、確かに。
どっち向きにジャンプしようが大丈夫なはずなんですけど、感覚的にはね、やっぱりね、なんか逆方向に走って飛んだら飛べない気がするんですよね。
うん、
あれどうなんやろ、内部的に変わってないと思うんですけどね。
まあなんか単純に焦りますよね。そう。あの雲が案外早いから。
そうそうそう。あれ感覚だと思いますよね。多分関係ないですよね。
確かにな。 一応敵がいるじゃないですか、はい、このゲームはね。はいはい、そうね。だけど、敵が敵としていやらしいっていう感覚はないですね。
いや、敵めちゃくちゃ可愛い。
どっちかというと、自分のジャンプの問題ですよね。そう、本当に
基本自分の操作ミスでやられることが多いゲームなんですよね。
うん、うん。
で、敵はね、なんかアシカみたいな子がね、氷持ってきたり、うん、運んできたりするんですよ。
そうそう。
で、邪魔やからって言ってハンマーで殴ったらすごいこう痛そうにして画面外に消えていくから。
そうそう。
ちょっとかわいそうなんね。うん。まあ何よりね、だからこのゲームの肝はジャンプ。
うん。
で、先ほど言ったその二人同時で邪魔をして争うということが、直接的にはできないんですよ。味方をハンマーで殴ることはできないですし。
あ、そうですね。
マリオブラザーズみたいに、あのゲームだとほら、相手が上の床に折った時に下からポーンって殴ると、こう浮かしたりできるじゃないですか、
うんうんうん。
アイスクライマーはそういうことできないんですよね。
そうですね。下からつっつけないですもん。
そうそう。じゃあどういうことで邪魔できるかっていうと、
うん、
どんどん上に登る。
あ、はいはい。
これだけのやつ邪魔って。
先に行っちゃうってことですね。
そう。先に行って置いてけぼりにすると画面外から消えてしまうと一ミスになるんで。
うん、うん、
うん。だから先ほど言ったそのジャンプの感覚つかめてる人とつかめない人が遊ぶともう非常にひどいゲームになります。これ面白くないってなるやつです。
一応押したりはできたような気がするんですよ、ね。あ、
そうでしたっけね。
なんか二人で雲に乗った日にはもう。
ああ、やってたわ。
すごく大変な目に遭う。
やってた。押し当たりやったわ。
うん、
そうやそうや。だからアシカの方にこう押してったりとか、端から、ちょっとこう押して落とそうとしてたな。
うん、うん。
してた。そうですね。より直接攻撃ありましたね。
そう。まあでも叩けないっていうのはね。
そうね。
うん。全然攻撃的ではないんですよね。
そうですね。
直接攻撃的でないって言えばいいのかな。
まあだから、このアイスクライマーを知ってたら、スマブラに出てきた仲良しな二人とはとてもね、思えないプレイになるんですよね。
うん。
うん、まあまあそんな感じでね、言葉で説明するとね、
はい、
なんてことないゲームなんですけど、
うん、
本当に自分で操作して動かした時の感覚が、
うん、
まあ独特というか、
はい、
こうちょっとイラッとするけど、それがうまくできた時のこう快感というかね、
そうそうそう、
気持ちよさっていうのは。
なんか、もっさりしてたり、
うん、
言うこと聞かないっていう、
うん、
なんかこの、ファミコン初期の、
うん、
まあ、あんま良くないゲームにありがちな操作の悪さっていうのはないんですよ。
ないですね。それはない。
そう。
うん、
作り的に意地悪にしてあるだけで、
うん、
キビキビ動くし、
うん、
ゲームとしてすごいよくできてますよね。
そうですね。
うん、
本当にこの唯一ジャンプね。これだけが、高さはあって、滞空時間が長いだけにね、なんていうのかな、このじれったい感があるんですよ。
わかる。
プーンって飛んで、乗れそうやのに乗れなくて落ちるっていう、この感じ。
そうそう。でもたまに1ブロックからスルって上に上がれたりするとすごい気持ちいいんですよね。
そう。そう、これぜひね、体感していただきたい。プレイしたことない方ね。そして昔遊んだことある方は、改めてね、大人になってやるとね、本当に難しい、このゲーム。本当。こんなに難しかったっけって思う。
そうですね。いや、もう本当に、うん、そうそう、ジャンプに尽きる。
うん。
それ以外のとこは結構気持ちよく
気持ち
あるんですよね。
あのブロックね、壊すときのアニメーション気持ちいいんですよ。
うん。うん、
バカって殴ると、ちゃんと破片が、こう飛んでいくんですよね。
うん。うん、
一個ずつちゃんと。うん、その場で崩れて消えるじゃなくてね。
うん。
一個一個外れていくっていう演出があって。あれがね、すごく気持ちよくて、あと手応えもあるんですよ、ちゃんと。
ある。手応えありますね。
ドカッドカッっていうね。
野菜取った時も、
うん。
なんか、ブギュッっていう独特の音がして、あれがね、手応えあるんですよ。
そうそうそうそう。
なんか本当に、なんで取れないかなっていう、見てたら簡単そうなんですよ。うん、本当に。
そうそ
う。うん。だけど、取りづらくて、
ね、
でも取れた時にすごく気持ちいい音するから、うん、楽しいっていうか、ついついやっちゃう。
そうですね。
し、僕は、おしゃれなイメージがあったんですよね、うん、ずっと、
はいはい、
あのゲーム、
うん。
で、なんでかなって思ってたのが、うん、すごい些細なことなんですけど、
うん、
ボーナス面の後に、結果発表画面みたいなのあるじゃないですか。
うん、ありますね、うん。
まあ、僕の場合は大体泣いてるんですけど。
はい、私もです。
ボーナス、ちゃんとね、取ってると、喜んでジャンプしてるんじゃなかったかな。
う
ん
う
ん、
そうそう。
で、そうじゃないと泣いてるんですけど、
うん、
その時の表示画面の周りに三重にね、なんかカラフルな枠があるんですよ。
ほうほうほう。
そういうあしらいとかがね、すごい。言ったらファミコンカセットの初期って、
うん、
なんかよくわからない。横線がカセットに書いてあったじゃないですか。
うん、あったあった。
あれってなんかおしゃれじゃないですか。
うん
で、あれに通じるね、なんか UI のおしゃれさが、
あ、
スクラマ
ー。 だ、あの、インダストリアルデザイン的な感じのやつね。はいはいはい。工業デザインっぽいやつね。
そうそうそうそう。わかる。そうなんですよ、うん。あれがね、今見てもね、うん、かっこいいし、ね、あと、あれだな、その、ゲームオーバーになった時に、うん、下からゲームオーバーって文字が、
そう。
シュゴゴゴゴゴって上がってくるんですよ。
SE ちょっと変わってますよね。
そう、変わってる。うん。うん、ちょっと、他の任天堂のゲームともちょっと違う気がしますね。そうですね。
うん。
うん。じゃあ、そういう細かいところがね、うんうん、なんか気持ち良かったり、おしゃれだったりで、僕の中ではすごくこう、はい、位の高いゲームでしたよ。
わかります。やはりね、当時のゲームとしては、二人で遊べるというのは非常に重要で、
うん。
もう二人で遊べば大概面白いんですよ。
そうそう。
でも、これは本当に重要な要素だったので、
はい、
初期のゲームとしてはすごく重宝されてたと思いますし、
うんうん、
まあそれが実際にね販売本数にも出てるなという感じですね、
はい、うん、
バルーンファイトなんですが、ふんわり浮かんで空中戦って CM で古川敏夫さんが言ってました。
そうでしたっけ？
言ってました
よ。あら。覚えてないの、
うん、?1985 年1月22日。
あら。
ファミコンカセット任天堂ということで、
うん、
アイスクライマーよりちょっとだけ先に出てるんですね。
そうですね。一週間早いな。
うん、うん、うん。うん、同時期っていうイメージは。
まあ、ほぼ同時です。同期ですね。
うん、はい、うん。で、こちらは固定画面のアクションゲームになると思います。
そうですね。
スクロールはないですね。うん、当時4500円で売ってたみたいですね。
安い。
ね、うん。で、どういうゲームかって概要を話すと、
はい、
背中に2つの風船を背負った男、うん、バルーンファイターがですね。
バルーンファイター、
はい、
うん。
空中に浮いて移動してっていう感じなんですけど、うん、そのバルーンファイターを操作して、はい、同じく風船で浮いている敵と風船を割り合うというね。
おー。
うん。一体何をしてるんだっていう感じではあるんですけど。
競技じゃない？スポーツじゃない？なんか。
あ、なるほど。
うん。
まあ、それ、いい捉え方な気がします。うん、うん、うん、うん。そうなんです。風船割りゲームでございます。
そうですね。バルーンファイトですからね。
うん、はい。うん、もう、そのままドストレートな、ね、
うん。
で、なんと3つもゲームモードがありまして。
ああ、そうでしたっけね。
うん。まず1つ目が、ゲーム A っていう名前がついてるんですけど、
う
ん。
あ、そうか、そうか、そうやった、そうやった。
うん、この頃ね、こういうのありました、ね。
ありました
ね、
はい。
まあ、1人で遊ぶゲームになってます。
なるほど。
ね。で、ゲーム B っていう方は、同じルールの中で2人で遊べるという。
うん、
まあ、協力型、もしくは競争型にもなるのかな。ここはアイスクライマーと一緒ですね。
うん、
で、ゲーム C と呼ばれるものがくっついてまして、うん、これがバルーントリップっていう名前がついてますので、大きく分けると2つのゲームなんですね、
うん。
まあ普通のバルーンファイトとバルーントリップっていう2つのモードがあって、はい、バルーンファイトの方は1人でも遊べるし2人でも遊べますと。
うん、
バルーントリップは一人専用ですということで3種類になってるんですけど、どちらも基本的な操作は一緒で、まず足場がある場所では十字キーの左右で移動します。で、固定画面なんですけど、まあサイドビューですね。いわゆるここから見た。ここもアイスクライマーと一緒。で、A か B、まあどっちを押しても一緒なのかな。ちょっと違うのか。まあ、空中に上昇します。手をパタパタしてですね。
え、人間の手をパタパタしてるってこと？
してたと思いますよ。うん。浮かぶと。ほうほうほういうことになっています。で、空中で A ボタンを押すと、一度だけ羽ばたくと。うん、まあ、鳥じゃないで手でやるんですけど。
はいはいはい、
で、ちょびっと浮くんで、
うん、
こっちはこう連打で微調整可能なんですね。
うんうんうんうん、
ちょんちょんちょんちょんって押すことで、飛びたい高さまで行くってことができて、はいはい、B ボタンの方は押しっぱなしにすると羽ばたき続けてくれるらしい。
あ、連打なのね。
うん。
連射ボタンついてたんや。
うん、なんだと思うんですよ、ね。なるほどね。なんかそこまで分かって遊んでなかった気がするんですけど。で、まあ、この空中に浮いてる風船で浮いてて、
うん、
こう独特の感性がついてるんですよ、このゲームはね。
そうですよね。
うん。だから、羽ばたきながら右を押してれば右に移動していくんですけど、うん、手を離してもちょっとスイッと行くという。
そう、これこれ。
すごく前に川崎さんが話してくれた、アストロロボササとかに近い、
う
ん。
そうですね。あの時も確か似たようなゲームの話でね。うん、
はい。
バルーンファイトの話出てましたけど、
うんうん。そうなんですよ。だからこの感性が本当に肝の
そうです
ゲームです。うん、はい。で、バルーンファイターは風船2つ背負ってるんですけど、うん、一定条件で割れちゃうんですね。で、1つになった場合は、浮力がちょっと低下するらしいです。
うんうん、そう。細かいですよね。
うんうん。そう、何気に細かいんだなと改めて調べて思ったんですけど、うん、で、ゲーム AB の方は、固定画面の中で、一番下に陸地と湖があります。
はい、
左右に陸があって、真ん中がね、
うん、
でっかく水があるんですけれども、
うんうん
うん、で、その上になんか浮いてる地面みたいなもの
があります、ね。
まあまあまあ、もう本当に層があるんです、このゲーム
は。はいはいはい、
この時代はみんな階層式になっているわけですけれども、ただ完全に閉じてなくて、
うん、
結構、ポツポツ浮いてる感じなんですね。
そうですね。
はい。だから隙間を縫って上にどんどん飛んで上がれるようになっています。
うん、
なので、空には様々な形をした陸地と、あとね、雲が2つ浮いてるんですね。
うんうん。
で、なぜか画面は左右でループしているという。
やっぱりね。
一体どうなっているのかっていうね。まあね、この頃の定番なんで、うん、まあ全く疑問に思わず遊んでましたが。
そうですね。しかもバルーンファイトでは結構ループしてるのは重要だと思いますけど、
ね。重要ですね。
うん。
うん、うん。そうそう。でも、あれ、繋がってるから、こう広く感じれたってい
う
のはある。
もう全くその通りだと思います。
うん、うんうん。そうですね、
うん。
うん。だから、さっきも言ったように感性が働くので、
うん、
こうだんだん速度が上がっていくんですね。
そう。
でも固定画面だから端まで行くのが結構すぐなんですよ、
うん、
でそこでループするから逆から出てきてその加速は変わらないままっていう感じがね、
うん、そうですね
あるのでこのループはすごく大事だったんだろうなと思います、
はい、
で、敵も登場するんですけど、うん、でこれ説明書を見てみたんですけど、
はい、
名前あるのかなと思ってね見てみたんですが、うん、敵って書いてあります
、
もしかしたらどっかに名前書いてあるのかもしれないですけど、いやいや
説明書になかったらないんじゃない？
うん。でこれね説明が難しいねな、なんか、うん、鼻が尖ったマスクをつけたようなオーバーオールのキャラ。
うんああ、じゃあ、敵も人間なんですね。
だと思うんですけど。
こういったバルーンファイターなんですね、お互いね。
だと思うんですよ。うん。海外の絵本で怪獣たちのいるところっていうのがあって。
ありますね。
その中にいそうなやつだなと僕は思ってて。子供の頃からあのデザインが大好きなんですけど。
はいはいはい。
この敵はですね。
うん。
風船1個しか背負ってないんですよ。なんで1回割ってあげれば落ちていくということ
です、ね。なんでそんな、ハンデついてるんですか、あの子。
それがですね、うん、敵はですね、うん、まあ3匹から8匹ぐらい出てくるんですけど、
うん、
割っても、下にパラシュートで落ちてって、
うん、
彼らは。陸地に降下すると、
うん、
一定時間で空気入れでもう一回風船膨らまして、
そういうこと。
また上がってくるんですよ。
はあはあ、
でしかも、強くなって上がってくるんです。
あら
はい。
へ
ぇ色で階級別になってるらしくて。
あ、そう。
はい。緑、赤、ピンクの順で強いらしいんですけど。
あ、知らんかった。あ、そうなんや。
う
ん、
そうそう。だから、倒すんだったらちゃんと倒さないと、強くなっちゃうよっていう仕組みなんですね。
なるほどね。
うん。復帰してきます、
うん。
で、じゃあ、そもそもどうやって相手の風船割るのって話なんですけど、そうですね。ぶつかればいいんですね。
体当たりね。
はい。ただし、微妙にでも下にいた方が負けるっていうルールになってます。
なるほど。上を取った方が強い。
そうです。
うん、
上を取るんです、うん。そうそう。もうなんか、そこだけ切り取るとドッグファイトしてるみたいですけど、ね。
いや、ドッグファイトでしょう。飛んでますから。
はい。
うん、
で、上からパンって割ってあげると、
うん、
その敵はパラシュートで落ちていくんですが、はい、陸地に降りちゃうと、
うん、
もう一回戻ってきちゃうので、
うん、
戻ってくる前に、もう一回体当たりする。
うん、あー、なるほど。その、風船がなくなった状態の敵にもう一回攻撃する。
そう。うん、そうすると、落ちていく。
二段階だよね。
はい。それか、もう、水に落としちゃう。
あー、そうか。
はい。
はいはいはい。
そうすると、倒せたことになって、要は復帰してこなくなりますと。で、水に落ちた場合、
うん、
水面からシャボン玉がふわーって上がってくるんですよ。
うん、
この演出がなんか物悲しいというか、何かを感じさせるんですけど、うん、でこのシャボン玉を割ると、
うん、
得点が入りますと、
うん。
はい。で、じゃあ自分の方はどうしたらミスになるのっていうのは、はい、風船を2つ割られてしまうっていうことですよね。
うんうん
もしくは湖にでっかい魚がいまして、この、この魚がですね、近づくと湖の下から飛び上がってきて、上にいるものをパクッと食べます。
ああ、そう。
はいはいはい。これは敵も食べるんで、敵もだから水面あたりを飛んでるとバクって食われるんです。
結構物騒な世界なんですね。
そう。これがもうすごく印象に残りましたね。
ほうほうほう。
うん。で、結構ね、出てきたり出てこなかったりするんですよ、この魚が。で、なんかプログラム的に回遊してるらしくて、そのタイミングで上に来た時に食べるっていう風になってるらしいです。
へえ、うん。じゃあちゃんと、その、プレイヤーの位置を見て。
そうそうそうそう。来たら絶対出てくるっていうわけではなくて。
そういうことか。見えてないところでちゃんと魚が移動してるってことね。
そうそうそうそう。多分縦軸が合っちゃうと食べられるんだけど。
細かいですね。
だから、すごい緊張感があるんですよ。
なるほど。
こう、水辺スレスレをふわーって飛んでも、平気な時があるから。
なるほどね。
うん。なんかね、その絶対じゃないのが逆に緊張感を生んでて、よく覚えてますね、ここの感覚は。うん。うん、なので、魚に食べられないように気をつけて、はい、やっていかなきゃいけないんですけど、うんうん、あとですね、雷っていう敵もいて、これ雲が2つ浮いてるって言ったじゃないですか。
うんうんうん、
これ一定時間経過すると、雷が発生するんですよ、はい、その雲から。
あ、そうなんや。
そう。だからこれはいつまでも遊んでられないようにする仕組みだと思うんですけど、この雷に触れると感電して、風船がいくつあってもミスになります。
うん、
一発死ってやつですね。で、3回ミスするとゲームオーバーになるという仕組みですね。なるほど。で、これを2人で遊ぶとどうなるかっていうと、
はい、
仲間の風船を割ることができると。
そうかそうか。
はい。もちろんね、協力して敵だけつつくようにすればいいんですけど、うん、その感性がなんせあるから。
もう本当にこれにつきますよね。
悪気がないのにぶつかっちゃったりするんですよ。
そうね。
で割っちゃったりする
んです。うんうんうん。
でそうするとちょっとこうギスギスしちゃ
う。そうね。
そうそうそうみたいなね、こともう何度も経験しましたけど、あるある、うん、まあまあ、それはそれとしてね、面白いんですけどね、
うん。
うん。だから、まあ、協力で遊んでねっていうつもりもあったろうし、
うん、
マリオブラザーズからの伝統のね、
うん、
蹴落とし合いもしてもいいよ、みたいな作りなんだと思います。
そうですね。
このゲームがね、当時はメインで遊ばれてたと思うんですけど、うんうん、僕大人になってからバルーンファイトにもう一回ハマった時期があって、
ほう、
それはゲームシーンのバルーントリップにハマったんですよ。うん、これはどういう遊びかというと、横スクロールのゲームになってます。
はい、
で、もうスタート地点にしか足場がなくて、
うん、
最初飛び立ったら最後、もうずーっと湖なのか海なのか、もう無限だから海なのかな、
うんうん、
海上をね、ずーっと飛び続けるモードになって、で、稲妻とかが最初は固定であるんですよね、
うん。
だからその独特の感性でその間を縫っていって、
うん、
風船をパンパン割っていって、得点を稼ぎましょうっていうゲームなんですけど、うん、後半になるとその固定されてた稲妻がゆっくりスクロールし始めるんですよ。どんどん難しくなる。
うん、
で、スクロールも強制スクロールなんですよね。
あははは。
だから、もうどんどんどんどん先に行かなきゃいけなくて、で、これがなんか不思議と、普通は左から右じゃないですか。
うん、
これ右から左なんだよな。スカイキッドと一緒。
そう。言ってましたね、それもね。
うんうん。なんでかわかんないけど。
珍しいですよね。
珍しいと思います。うん。だからもう敵は一切出てこないんですよ。
うんうん。
だからもうほんと雷避けながら、風船割り続けてハイスコアを目指していきましょ う、
っていう、うん。全然違うゲームですね。
そうです、
うん。
で、もう雷に当たるか、まああと水面飛んでると魚やっぱり出てくるんですよ。うん、
はいはい。
で、どっちも一発死の相手なんで、
うん、
だからもう本当に1ミスでゲームオーバーっていう。
緊張感ありますね。
そう、かなりストイックなモードなんですね。
うん、
で、
うん、
このゲームも、
うん、
アイスクライマーと同じで、
はい、
アーケードゲームとして VS バルーンファイトっていうのが稼働していたそうです。
ああ、なるほど。
うん。ただ、違いがいくつかあって、うん、そのうちの一つがこのバルーントリップっていうのが存在しないらしい。
ああ、そっか。
はい。
まあ、モード選択はゲームセンターのゲームにはいらないですからね。
うん、うん。いらないし、うん、こう、うまくなってね、あまり長く遊ばれても。
そうね。
っていう。だから、このストイックなモードはファミコンオリジナルだったらしくて。おー、いいですね。
うん。
結構ね、時々出現するシャボン玉割ったら、
うん、
スクロールしてた雷が止まるとか、
うんうん、
なんかちょっとした工夫とかもあって、うん、やってるとね、なんか癖になるんですよ。
ね、気持ちいいですよね。感性でこうどんどん加速していく感じとかもね。
そうそう、すごいスリリングで、うん、30分ぐらいまでやれたかな。
すごいな。
どのくらいできるかなと思って結構一時ずっとやってたんですけど。
すごいな。そうかそうか、終わりがないからね。
そうそうそうそうそう。うん、やってた。まあ、あの、結局、果てがあるのかどうか分からなかった。
いや、ないんじゃない？
多分ないと思うんですけどね。世界最長記録とかどんくらいなのかなって思う。
ね、あるでしょうね、多分ね。
きっとあると思います。はい。で、このゲーム、ゲームボーイで続編的なものが出てるんですけれども、それはね、バーチャルコンソールにあったので買ったんですけど、
はい、
もっとキャラクター性が増して、主人公が女の子になってたから、どっちかっていうと、C ゲームを発展させたような。
まあ、一人用、専用に近いゲーム
ね、はい、になってましたね。うん。まあ、こんな感じのゲームなんですけど、はい、まあ、元にも核にも感性。
そうね。
アイスクライマーがジャンプだとしたら、こちらはもう本当に空中の感性、
ね。そうそうそう、うん。これをいかに制御するかっていうね。
はい。はい。まあ、これ一つでちゃんとゲームにしてるんですけれども。
う
ん、
そうですね、
うん。うん。すごく操作もシンプルですよね。
うん、そうです
ね。ボタンと AB ボタンのどっちかみたいなもんだから。
そうですね。
ただ、この感性があるから、同じ遊びにならないんですよね。
そうですね。体で覚えるゲーですね、これは。
そうそうそうそう。うん、操作に慣れて自分が上手くなっていくっていうのを楽しむ。
まあ、あの、本当アストロロボササと同じです。
うんうん、そうなんですよ。うん、で、まあ、ゲーム A もゲーム B も面白くて、うん、
はい、
人によっては苦手かもしれないですけど、ゲーム C のバルーントリップ面白いということで、うん、3つのモードが、なんかどれも捨てがないなっていう印象があって。
まあ、結構お得ですよね、なんかね、3つ入ってるって。
うん、お得だなと思ってて。で、あと、細かなテクニックがあってですね、うん、ゲーム始まった時、って印象的なんですけど、無音なんですよ、まだね。
うん。
その時に敵が空気入れでみんなこう準備してるんです。
はい。
浮いてる状態で始まらないんですよ、敵って。
うん。
陸地にいるんです、最初。
う
ん、ってことは、狙い目なんですね。
ああ、そういうこと。
飛び立つ前に撃墜しちゃえばいいんですよ。
へ
え。で、慣れてきて上手くなると、うん、それができるんですね。
ああ、そう。
5匹出てくるうちの3匹ぐらい落とせるルートとかを考えられるようなん
です。へえ、面白いな。
高飛んで、ここから、こう、わざと落ちながらこっちをくぐっていけば、5匹のうちの3匹撃墜できるぞ、みたいなことができるようになってくるんですよ。で、最初無音で、だんだん曲が流れていくんですけれども、うん、だから、静かな中で撃墜していくと、うん、割った音と、
うん、
敵が落ちていく時の独特の音があるんですけど、それだけが鳴るんですよ。で、そこら辺の仕組みも絶対狙ってやってて。
でしょうね。
もうめちゃくちゃ気持ちいいんですよ、それ
が。なるほど。なんかこう、先手を取った感がね、あるんですね。
そう。うん、で、全部倒すと、即、その面終了になるんですね、このゲーム。
うんうん、
最後の一人を倒すと、
うん。
で、その時に、面くりファンファーレルみたいなのがなるんですよ。
はい。
だから、すごくうまくやると、始まって速攻で撃墜バンバンバンバンってして、
なるほど。
そのファンファーレが鳴るみたいなことができるようになるんです。
そうかそうか。
うん。
なるほどね。
これがね、実に気持ちよくて、うん、もちろんその、それができるようにしてるルールも、その面白さに一役買ってるんですけど、それだけじゃなくて、
うん、
とにかく耳に残るコミカルな BGM があって、はいはい、このゲームは。その効果音とかがね、かなり気持ちよくて、うん、で、その、まあ僕は個人的にすごい好きなね、敵のデザインだったり、
うん、
で敵も、なんていうかな、半目っていうか、すごい目つきが悪いんですよ。だけど、体当たりしてやられた時だけ、カッと目を見開くんですよ。まん丸になるんですよ。
ああ、そうなの。
びっくりした感じするんですよ。それで落ちていくから、うん、だからそういうとこもコミカルだし、そのでっかい魚ね、自らガバって出てくるやつとかのデザインももう本当に、うん、そのシンプルなもんなんですけど、食べられた時の音とか、そういうところで、本当に世界観がね、特に説明してない。なんせ説明書で書いてあるのは敵ですから。
もうね、あんまりその世界観のイメージはないですもんね、確かに。
うんうんうん。で、そのキャラデザだったり、目を見開いたり、こう手でね、羽ばたいてみたり、一生懸命風船膨らませてみたりっていうコミカルな演出で世界を感じさせるんですよ。この狭いワールドファイトの世界をね。うん。 それがね、すごい良くて、うん。で、3面ごとにボーナス面があるんですけど、
はいはい、
で、この面は始まった瞬間からコミカルな、コミカルっていうか、アッパーな曲が流れるんですよ。
うん、
で、通常面は無音から始まるから、
うん、
このなんていうかな、切り替えもすごい楽しくて、
はあはあはあ、
でさっき言ったみたいに、最後の敵を倒すとファンファーレが即なって終わるから、
うん、
その音とボーナス面の最初から曲があるのが繋がるんですよ。
あー、なるほど、ね。
で、これもね、絶対狙って作ってると思います。
うんうん
うん。一個の曲みたいになるんですよ。
やっぱ、この時代のゲームはそういうの多いですよね。
うんうん、うん。
アイスクライマーも基本ステージはなんかこう静かな BGM になってて、そうそうそう、ボーナスステージ入るとね、陽気な音楽。
あー、そう。
うん。
そう。
で、ボーナスステージクリアしたら、クリアしたジングルが鳴ると。うん、
なるなる。
この辺は今でもやっぱ覚えてますね。
うん。
うん。
ちょっとなんかジャジーな感じの、
そうそうそう、
曲がね。
あの独特のね、ファミコンサウンドですね、あれ初期の。
ああ、そうだ。だからそれもあったから僕はなんかおしゃれなイメージがあるんですね、
うん、
アイスクライマーには多分ね、
うん。あのボーナスステージの音楽なんかすごく耳に残ると思いますよ。
そう、あれはもうすごくいい。
ね、
そんな長い曲じゃないけど。
そうそう、
うん。うん、あれはすごくいいですよね。うん。で、バルーンファイトの方はもうちょっとコミカルなんですけど、うん、このゲーム、さっき、ゲームボーイで続編が出てるって言って、アーケードの方が元って言ったんですけど、
うん、
さらに元が実はあって、
はい、
あの、ジャウストっていうゲーム知って
ます。ああ、聞いたことありますね。
はい。これ、うん、1982年に、
うん、
稼働したアーケードゲームで、
うんうん、
だからバルーンファイトの3年前か、
うんうん、
ウィリアムズ・エレクトロニクスっていうとこが作った海外のゲームらしいんですね、
うん、
で、これなんかダチョウみたいな鳥のミロっていう名前
が付
いて
るんです
けど、
うん、
これに乗って槍を構えた騎士が戦う、 うい
や言われたら一緒やわ、
うん、これこそだからその最初にね、川崎さんが競技って言ったのは、うん、当たってると思うんですけど、これは多分騎士が馬で戦うのを、
うんう
ね、このミロっていうオリジナルの鳥に置き換えたゲームなんですよ。
そうですね。
そう、騎馬戦というよりは空中騎馬戦みたいなもので、うんうん、で、これを1987年の11月2日にハルケンがファミコンに移植してるんですね。
う
ん、
ああ、そういうこと、
は
い。
で、これはだから2年後なんですけど、
はいはい、
で、どうも、もともとファミコンにジャウストを移植するっていう話があって、
ほうほう、
ファミコン版のロムができてたっぽいんですよ。
あら。
で、その移植をやってたのがハルケンだったみたいなんですね。
ほうほうほう。
だけど、開発元といろんな折り合いがつかなくて、
うんうんうん、
急遽ゲームシステムをアレンジして出したのがバルーンファイトって話なんですよ。
そういうことか。
はい。
そうか、じゃあ移植のつもりがオリジナルになったんですね。
そうなんです。うん。
でもだいぶアレンジしましたね、その風船つけるとかね。
そうですね。で、これ開発してるのが、プロデュースが横井軍平さん、
うん、
で、デザインがファミコン探偵クラブとかの坂本さん、メトロイドとかね、
うん。
で、ファミコン版のプログラムが岩田悟さん、
うん、
後の4代目任天堂社長で、はい、で、音楽が田中博和さんっていう方で、うん、この方はマザーとかドクターマリオとかレッキングクルーとかの音楽をやっている人で、今もう偉くなってる人らばっかり、
うん、もうそうそうたるメンバーですな。
そうなんですよ、
うん、
で、なんか開発末期に3日で C ゲームを岩田さんが作ったみたいな
逸話があるらしい。また
これはもうわかんないですよ。
また岩田伝説また
あるらしい。
ほんまかな。もういや、そういう話いっぱいあるんですよね。岩田さんの天才プログラマー伝説がいっぱいあって、
うん、
で、一応その今もいらっしゃる方が証言したりしてますから、
はい、
本当のこともね、たくさんあるんだと思いますけど、
そうだと思います、
ね、すごいですよね、
うん。
なんかでもね、あの頃の人たちって本当すごいですからね。
うん、そう。ただ長くいて、偉くなったっていうわけではなくて、
うん、
やっぱり本当バロンファイトの曲はすごく良いし、
はい、
だってドクターマリオの曲って
ね、
なんかみんなの耳に残ったやつじゃないですか、うん、すごく。まあ、マザーもね、すごく名曲ばっかりだし、
う
ん、というね。まあ、結構知らなかったんですけど、バルーンファイトもそういう、まあ、ジャウストっていうものがあってできたんだなとか、
うんうんうん、
まあ、ただね、側を変えて出そうっていうんじゃなくなってるのは、
そうですね、
やっぱりこういう人たちが 開発に関わってるからなんだなとかいうのが、まあ、今回ちょっと分かったという。
いやこのね、任天堂のタイトルね、
うん、
調べるとね、本当まあ当たり前なんですけどね、それ、
うん、
任天堂に昔からいらっしゃる方がね、
うんうん、
作ってるのは当然で、それでもやっぱこうびっくりしますよね、
うん。
ちなみにアイスクライマーデザイナー宮本茂さんです。
ああ、やっぱり。そう、
ね。はい。まあ、だから他にもね、いろんなものに関わってる方がたくさんいらっしゃって、
うんうんうん、
まあ、こういう方たちが基礎を作って ね、
そうですね、
今も現役でその会社とか組織でそういうそれなりのポジションにいらっしゃるというのはね、
うんうん、
まあ、心強いというか、まあ、部下からしたらすごいプレッシャーなんじゃないですか。まあさらに言うと今の20代ぐらいの子からしたらもうよくわかんない人でしょうけどね。
まあそうですね、うん、知らない
とは直接ゲームをね遊んだことないわけですから、
うん、思うけど、うん、
まあまあそれでもやっぱりこういうことを調べるとね、
うん、
そういう歴史が分かってくるというのは意味があることだと思いますよ、
うん、
やっぱり子供の頃にはね気にしてなかったですから、そんなのね、誰が作ってるなんて。
そうですね、全くそういうのは分からなかったけど、
うん、
まあでも本当アイスクライマーとバルーンファイトは欲しかったんですよね当時。
いやこれはでも遊んでる子供も多かったと思いますよ、
どっちも、うん、そう思ってる友達は多かったけど、
うん、
なんかね両方買って家に持ってたいみたいな欲がね。なるほど、
手元に置いときたかった。
そう、そう、うん、所有欲をすごいくすぐる。
あ、わかるわ。
タイトルだったんですよ、うん。
いつでも好きな時にこのゲームを遊びたいっていうね。
うん。
わかるわかる。ちなみに、バルーンファイトは今遊ぼうと思ったらなんかあるんですかね。
あ、今、どうですかね。
あれか、ニンテンドーオンラインにもないのか。
あるんじゃないんですかね。
あ、そう？
うん。いや、どうだろう。ちょっと調べてみないとわかんない。ここ見てなかったな。
アーケードアーカイブスにはバーサスバルーンファイトがありますね。
そうそうそう、それはあるんですけどね。
ファミコン版はわからないですね。
うんうん。
あ、ファミコンミニに入ってるみたい。
あ、やっぱり。
うん。
まあそれはそうですね。ついで入っててほしい、う
ん。はいはいはい。まあなのでね、
うん、
遊べる環境にある方遊んでいただくとね、このバルーンファイトの感性は今遊んでもなかなかの動きしてますからね。
はい。
こうプログラムの妙だと思いますこれ本当。
うん。でね、当時遊んでた人も動画とかで見てみると、どちらのゲームも上手い人はもうすごい動きしますから。
そうですね。
それも面白いと思います。
そうそうそう、
うん。
特にバルーンファイトはすごいと思う。
うんうん、
うん。上手い人の動きは逆にすごいことやってるに見えないタイプのゲームやから、これ多
分。そうですね。
うん。
いや、僕はアイスクライマーの方見たんですけど、ほんと簡単に遊んでるように見えますよ。
ですよね。
うん、でも、こう、体感してる我々からしたら、異常。
わ、
うんうん、
かる。
全くよどみなく、登っていくんですよ、
うん。無理ですよね、これね。やればわかるけど、
うん。
なかなかそうはいかないですよ。
うんうんうん、
まあ、なので、このあたりね、また興味ある方は、
はい。
ちょっと触ってみていただけるといいかなと思います。
はい。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども、
はい。
今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートよろしくお願いします。
はい。レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけではなくストーリーについても各冊話しますので、これからラグランジュポイント遊ぼうという方は最後まで飛ばしてください。
はい。
前回電気を入れてきてとお使いに出されて、うん、電気回復させたのでアイアンシティに戻ったんですが、
うん、
頼んできた男将軍とアイアン部隊がいなくなっていると。
ほうほうほうほう。
で、地下牢にアストロっていうロン毛のお兄ちゃんが捕まってるんですけど、
はい、
まあ彼曰く、アイアン部隊はイシスシティにあるね、
うん、
シャトルを狙ってると。ってことで、じゃあ戻んなきゃっていうことになるんですけど、
うん、
まあその前にせっかく電気入れてきたから、
うん、
このアイアンシティの隣にある製鉄所にまず行ってみて、
うん、
そうすると途中一緒してた森田さんっていう科学者が、
はい、
まあ捕まってて、
うん、
助け出してまた仲間になるんですけど、
うんうん、
アイアン部隊の残党も少しいて、
うん、
ここからこうカードをね、アイアンカードっていうのをね、通行証みたいなものかな、うんうん、パスを手に入れて、これで扉を開けて森田さんも助けられたんですけど、はい、で森田さんだけじゃなくて地下牢に入ってたアストロも助けることができて、彼は仲間になってくれました。で、うん、戦闘員として、だから4人目の仲間なの で、
うん、いいですね、
うん、今4枠あった戦闘員の枠が全部入ったっ ていう感じですね。はい、で、この製鉄所の隣にロボット工場があるんですけど、うん、ここはなんかこうタムが入り口を開けてくれたんですけど、うん、そこにもなんか仲間候補のロボットがいたんですよ、チックっていう。へー。で、あ、こいつも仲間になるのかなと思ったら、
うん、
どこっつったかな、なんかどっかに先に行って待ってるから仲間に入れたかったら声かけてくださいみたいなこと言っていなくなっちゃって、多分アストロよりもこっちにチックに先に会ってれば仲間になってたのかな。
なるほど。
でもどっかでこう入れ替えできる施設みたいなのが多分出るんじゃないかな。
まあそうでしょ。だってもう仲間溢れてますからね。
うんうんうん。うん、で、そこに先に行っちゃったみたいで。まあ自分らはイシズシティに戻ってみたんですけど、はい、で、アイアン部隊がいるかなと思ったらいないんですね。
うん。
もうシャトル取られた後で。
あら。
で、シャトルは地下から行くんですけど、そこにあの、うん、セラミシティっていうのがあって、そこにセラミック騎士団っていうのがいるんですけど、
ほうほうほうほう、
そこの少年兵みたいのが倒れてて、
うん、
まあ、今度はセラミカードっていうのもあるんですけど、分かりやすいな、うん、まあ、それをね、受け取った後に、少年はセラミカード託して亡くなっちゃうんですけど、
あ、そうなの、
うん、無念を晴らすために、こう、セラミシティに向かおうっていうところですね。で、一応近くまでもうついてるんですけど、
うんうん、
地下道を通って、行かなきゃいけなくて、うん、
はいはい、
ちょっと敵が強いので、
うん、
もうちょいレベル上げてから潜った方がいいかなと思って今レベル上げてる感じですけど、
はい、
多分次はセラミしてもう見えてるんですけど、
うん、
この世界コロニーが攻撃されて亀裂とか入ってるんですよね、
はい、
だから地上からは今行けなくて、
うん、
最終的に空を飛べるなんか乗り物手に入れれば多分行けるんですけど、
なるほど、
そうじゃない場合、
うん、
外壁とその地上の間の通路みたいなのが地下にあって、
うん、
そこから行くことが多いんですよ、
う
ん、でそこを潜っていくんですけど、まあ当然敵が出てくるんですよ、そこはね、はい、でどのくらい長いか分からなくてレベル上げようと思ったんですけど、なんでそう思うかというと、
うん、
今シティからシティへワープする手段と、
うん、
ダンジョンから一発で脱出する手段みたいなものを持ってないんですよ。
ああ、そうかそうか。
そう。
うかつに潜れないのね。
そう、
うん。
で、前回話したみたいに下手すると稼いだお金全部パーになっちゃうから。
ああ、それはきついな。
だから結構しっかり準備しながら行った方がいいのかなっていう感じですね。
はいはい、なるほどね。いや、それは準備した方がいいですよ。
うん。
うん、危険でしょ、やっぱ。
そうですね。
うん、
ただ、仲間4人になったんで。
ああ、そうですね。
まあ、いろんな能力を試してみてるんですけど、
うん、
4人目の仲間のね、アストロってやつの、能力かな、
うん、
が、ボンバーって技なんですけど、
うん、
味方の攻撃力が倍になるんです
よ。お、倍キルトや。
そうそうそうそう。で、これがね、
うん、
とても良い。
いいですね。
本人はあんま強くないんだけど、
うん、
これが非常に使える。硬い敵が出てきた時にこれやって、
ね、そうそう、
う
ん、
でクリスって女の子は目くらましみたいのをしてくれるから、ここら辺うまく使うとちょっと硬い敵も楽かなっていう感じ。う
ん、なんか補助系の魔法みたいなのがあるんですね、ちゃんと。
そうそう。ただなんか、名前でよくわかんないんですよ。
ああ、そうかそうか。
そう。だから、よくね、試しておかないと。
そうか。
うん。
まだピンとこないですよね、やっぱね。
そう。SF ものは特に、まあ、
そうか、
ファンタジーも、
うん、
魔法が独特な言葉だと、
ね。そうね。やっぱ、ドラクエ偉大ですよね。
うん。僕なんかも特にドラクエの方だから。
ね、
うん、
やっぱこう、名前でどんな技かわかるって重要やなと思いますわ、やっぱり。
うん。
そうかそうか、まあとりあえず仲間はね一通りフルまで集まったと、
はい、
いうことなんで、まあこれからいよいよ本格的な旅が始まるみたいな感じだかな、
うん、だと思います。
わかりました。ではいつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストする場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X こと旧 Twitter ですねのアカウントをフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はアイスクライマー&バルーンファイトの2本立てでした。
はい、
ね、こちらもファミコン初期のね、
うん、
代表的なアクションゲームのタイトルということで、
はい、
まあ、かなりねメジャーで遊んだことある方も多いんじゃないかなとは思うんですが、
うん、
聞いていただいている人の中でね、
うん、
世代が違うとやっぱり直接遊んだことない方もいらっしゃると思いますので、
はい、
まあ、動画でだけでもね見ていただけると、
うん、
大体どんなものかわかるかなと思うんですが、今回どちらもねこれ手触り結構重要なゲームなんで、
そうですね、
機会があれば一度ね触って動かしていただきたい、
うん、
こう言ってることわかりますから我々が年取ったせいじゃなくね、これ本当に難しいんですよ
当時から難しかった。
そうそうそうそう、
はい、
でもね動かして楽しいゲームなのは間違いないと思います、う
ん、はい、
はい、ということだな、まあ、あのファミコン40周年ということでね、
はい、
いろいろ任天堂公式のアカウントが、
うん、
なんかねあのテーマでリクエスト募集してランキングを決めたりとかね、
うんうん、
いろいろしてますけど、ああいう盛り上げ方はいいですよね、なんかね。
そうですね、
うん、
なんていうか、うん、商売っ気がないなと思って見てるんです。
そうね、だって全然お金儲かることしてないですからね。
そうそうそうそう。本当僕らみたいなレトロゲーマーがキャッキャしてる感じ。
そうだから本当に我々みたいなね、
うん、
世代に対して懐かしいねみたいな感じのサービスですよね。
うんうん、そんな気がしますね。うん、まあこれからね何かこう売り物の発表とかも、うんうん、まあ出てくるのかもしれないですけど。
今のところは本当にもうそういうのなくて。
なくて。
なんか思い出に浸ってるみたいなね感じ。
そうですね、う
ん。だからこそ楽しいんですけど、
うん、
はい。では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。